1、特集、未来へつなぐ笑顔と幸せの架け橋。子どもや若者があらゆる場で安心して意見を表明できることを目指し制定された子ども若者参加条例。同条例の内容や制定までの過程などを紹介していきます。子ども若者の意見や考えに寄り添う。皆さんは何かを決めるとき、子どもや若者の意見を聞いていますか？子ども若者に関わることでも、大人だけで決めてしまうことはないでしょうか？例えばコロナ禍において、運動会や修学旅行などの学校行事について、大人たちが感染症対策という観点から、子どもたちの安全性を最優先に考えた結果、行事を中止するという判断をしたことがありました。子どもたちにとっては、楽しみにしていた学校行事が急になくなったことで、いろいろな意見や思いがあったのではないかと思います。子どもたちの意見や思いを聞き、寄り添い、一緒に考えることができていれば、異なる結果になっていたかもしれませんし、同じ中止という判断となった場合でも、子どもたちの思いがまた違ったものになったのかもしれません。意見が尊重される環境を。そうした経験から、家庭や学校、地域など、あらゆる場で、子ども・若者が安心して意見を言うことができ、その意見が尊重される環境を作りたい。そんな思いから、子ども・若者参加条例の制定に動き出しました。子ども・若者が主役となる条例にするために、子ども・若者が参加する条例検討部会を開催し、自分の意見表明をすることなどについて意見交換を行いました。また、大人で構成する条例検討部会も並行して開催することで、それぞれの立場の意見を反映した条例作りを進めてきました。さらに、様々な世代が意見交換をする機会を設けることで、互いの思いを知り、新たな気づきにもつながりました。各部会で出た意見については、条例のあらゆるところにその思いが込められています。特に条例の全文については、参加者と一緒に条例作りをしてきた過程を大切にしたいと考え、子ども・若者からのメッセージを掲載しました。詳しくは3ページ以降で紹介します。子ども・若者参加条例のポイントはここ。市は育ち学ぶ施設、保護者、団体、市民などと協力し、あらゆる場で子ども・若者の意見が尊重され、子ども若者にとって最善の利益が図られる町を目指します。子ども若者のメッセージ。条例の全文として、子ども若者が意見表明をするときに、周りに大切にしてほしい6つのことなど、子ども若者からのメッセージが記されています。1.意見を聞くときは親身になって真剣に聞いて答えてほしい。2. 話を途中で遮らずに最後までしっかりと聞いてほしい。3. 伝えた意見をむやみに他の人に言ったりしないでほしい。4. 少数派の意見も尊重し受け止めてほしい。5. 伝えた意見がどうなったか教えてほしい。6. 安心して意見を伝えることができる雰囲気や環境を作ってほしい。多様な意見の聴取。市は自発的に挙げられる意見だけでなく、様々な事情で自分の考えなどを伝えることが難しい子ども若者の意見も積極的に聞いていきます。条例で保障すること。条例では大きく次の2つのことを保障しています。 子ども若者の意見表明権、自分の意見を自由に伝える権利、意見表明をするために必要な情報を受け取る権利、意見を伝えたことで不利益を被らない権利、まちづくりに参加する権利、まちづくりやいろいろな社会的活動に主体的に参加する権利。意見表明とは言葉だけでなく、表情や身振りなど言語によらない方法も含みます。インタビュー。玉木武弘さん。プロフィール。武庫川女子大学心理社会福祉学部心理学科教授。令和3年から市子ども若者未来会議副会長を務める。また市子ども参加条例検討部会長も務めた。プロフィール終わり。子ども若者の可能性を広げたい。この条例の策定には、私が当初想定していたよりもずっと多くの子ども若者が参加してくれました。私たち大人が気づいていないだけで、子ども若者は、自分はこう思っている、こういうことに参加したいという思いをちゃんと持っているのだということを改めて思いました。今回の川西市の取り組みは、子ども若者が自分の思いを表明する権利、まちづくりなどに参加する権利を保障することに重点を置いているという点、また、それを子ども若者と一緒に策定したという点で、全国的にも珍しいものだと思います。私は子どもや若者には無限の可能性があると考えています。その可能性を少しでも広げるお手伝いをしたいという思いで、条例策定に取り組みました。川西市の未来は子ども若者の皆さんが作っていくということは間違いありません。皆さんには自分が思っていること、やりたいことをぜひ実現していただきたいと思います。そのために私たち大人の役目として子ども若者に寄り添い支援し続けていきたいと思っています。子ども若者参加条例今後の取り組み。すべての子ども、若者があらゆる場で安心して意見を表明することができ、まちづくりなどに参加する機会が保障されるまちを目指して、市が取り組んでいく内容の一例を紹介します。意見を実現するための支援。より良い川西市や学校にするために、子どもたちが主体的に考え、議論し、必要に応じて、予算を活用しながら思いを実現できるよう支援します。施設を訪問して意見を聴取。学校や子ども、若者が使う施設などを訪れ、積極的に意見を聞きます。また、声を聞かれにくい状況にある子ども、若者など、多様な人の意見を聞くように努めます。施策などに関わる仕組みづくり。子ども若者が市の施策や取り組みに参加したり、主体的に関わることができる仕組みを作ります。決まり次第、市ホームページや広報誌などでお知らせします。意見を聞く窓口を設置。市役所3階子ども政策課に気軽に意見を言える窓口を設置。また、ウェブ上に専用フォームを設けて、いつでも意見を言うことができる環境を作ります。委員の公募。有識者や市民などで構成される市の検討会に参加する機会を確保するため、公募などで子ども・若者委員を選びます。会議の時間や出席方法についても参加しやすい工夫を行います。わかりやすい情報を発信。意見を表明するために必要な情報を 分かりやすい資料を作成するなどして伝えます。用語の言い換えやイラストを使った説明など、年齢などに応じて工夫を行います。条例を周知するイベントを開催。条例を市民の皆様に知ってもらうためのイベントを開催します。日時や場所など決まり次第、市ホームページや広報誌などでお知らせします。子ども・若者参加条例、詳しくは市ホームページへ。条文・概要はそれぞれの二次元コードからアクセスか。参加者の声。子ども・若者による意見表明の条例検討部会の参加者にインタビューしました。1.どういうきっかけで参加しましたか。2. 参加してみてどうでしたか。3. 会議の雰囲気やファシリテーター、市職員と関わってみてどうでしたか。鈴木きりさん、15歳。1. 母に勧められて貴重な経験ができると思い参加しました。2.話すことが苦手でしたが、今回参加したことで自分の意見を言うことができました。人の意見を聞き出すことに苦手意識がありましたが、今回参加して克服できました。3. ファシリテーターと仲良くなれたし、大人の人も年齢関係なく同じ目線で話してくれて、雰囲気も良く話しやすかったです。木下幸永さん、16歳。 1. いろいろな世代と関わることができる機会なので参加しました。 2. 最初は緊張しましたが、意見を言うこともできたし、皆さんが肯定して聞いてくれるので話しやすかったです。 3. ファシリテーターの人が優しく話しかけてくれて、市の職員のイメージが変わりました。雰囲気も賑やかで楽しく参加することができました。浜谷美春さん、28歳。1. 社会人として子供に関わる仕事をしていることから、学生と話すきっかけになるのではないかと思って参加しました。2. グループワークで話し合いをするときのルールなど、きちんと決められていて、安心して意見を言うことができました。3. 市の職員をはじめとする皆さんが温かく迎えてくれて、いろいろなアイデアをもらうことができました。問い合わせ、子ども政策課、電話 072-740-1246。 特集終わり。